宮沢賢治作猫の事務所。京弁鉄道の停車場の近くに猫の第六事務所がありました。ここは主に猫の歴史と地理を調べるところでした。初期は皆短い黒のシュスの服を着て、それに大変みんなに尊敬されましたから、何かの都合で初期を辞めるものがあると、そこらの若い猫はどれもどれもみんなその後へ入りたがってバタバタしました。けれどもこの事務所の初期の数はいつもただ4人と決まっていましたから、そのたくさんの中で一番字がうまく詩の読める者が一人やっと選ばれるだけでした。事務長は大きな黒猫で少し朦朧してはいましたが、目などは中に銅線が幾重も張ってあるかのように実に立派にできていました。さてその部下の一番初期は白猫でした。二番初期は虎猫でした。三番初期は三毛猫でした。四番初期は釜猫でした。釜猫というのは、これは生まれつきではありません。生まれつきは何猫でもいいのですが、夜かまどの中に入って眠る癖があるために、いつでも体がすすで汚く、ことに鼻と耳には真っ黒に墨がついて、なんだかタヌキのような猫のことを言うのです。ですからかま猫は他の猫には嫌われます。けれども、この事務所では何せ事務長が黒猫なもんですから、このかま猫も当たり前なら、いくら勉強ができても、とても初期なんかになれないはずの40人の中から選び出されたのです。大きな事務所の真ん中に、事務長の黒猫が真っ赤な螺旋をかけた机を控えてどっかり腰掛け、その右側に一番の白猫と三番の三毛猫、左側に二番の虎猫と四番の釜猫が、めいめい小さなテーブルを前にしてきちんと椅子にかけていました。ところで猫に地理だの歴史だの何になるかと言いますと、まあこんな風です。事務所の扉をコツコツ叩くものがあります。入れ。事務長の黒猫がポケットに手を入れてふんぞり返って怒鳴りました。4人の初期は下を向いて忙しそうに帳面を調べています。贅沢猫が入ってきました。何の用だ。事務長が言います。わしは氷河ネズミを食いにベーリング地方へ行きたいのだが、どこらが一番いいだろう。おん。一番初期、氷河ネズミの産地を言え。一番初期は青い表紙の大きな帳面を開いて答えました。ウステラゴメナノバスカイア、フサ川流域であります。事務長は贅沢猫に言いました。ウステラゴメナノバ、なんと言ったかな、ノバスカイヤ。一番初期と贅沢猫が一緒に言いました。そう、ノバスカイヤ。それから何、フサガバ。また贅沢猫が一番初期と一緒に言ったので、事務長は少し決まり悪そうでした。そうそう、フサガバ。まあそこらがいいだろうな。で、旅行についての注意はどんなものだろう。うん、二番初期、ベーリング地方旅行の注意を述べよ。はっ。二番初期は自分の帳面を送りました。夏猫は全然旅行に適せず。するとどういうわけか、この時みんなが釜猫の方をじろっと見ました。冬猫もまた細心の注意を要す。函館付近馬肉にてつらるる危険あり。特に黒猫は十分に猫なることを表示しつつ旅行するにあらざれば、おお黒狐と誤認せられ、本気にて追跡されることあり。よし、今の通りだ。貴殿は我が輩のように黒猫ではないから、まあ大した心配はあるまい。函館で馬肉を警戒するぐらいのところだ。そうで、向こうでの有力者はどんなものだろう。三番初期、ベーリング地方有力者の名称を挙げよ。はい。 ベーリング地方と、はい、トバスキー、ゲンゾスキー2名であります。トバスキーとゲンゾスキーというのはどういうような奴らかな？4番初期、トバスキーとゲンゾスキーについて大略を述べよ。はい。4番初期のカマネコは、もう大言母のトバスキーとゲンゾスキーとのところに短い手を一本ずつ入れて待っていました。そこで事務長も贅沢猫も大変感服したらしいのでした。ところが、他の三人の初期はいかにも馬鹿にしたように横目で見て、へっと笑っていました。カマネコは一生懸命帳面を読み上げました。トバスキー、州長、特防あり、眼光、軽軽たるも、物を言うこと少しく遅し、ゲンゾスキー、財産家、物を言うこと少しく遅けれども、眼光、平平たり。いやあ、それでわかりました。ありがとう。贅沢猫は出て行きました。こんな具合で、猫にはまあ便利なものでした。ところが、今のお話からちょうど半年ばかり経った時、とうとうこの第六事務所が廃止になってしまいました。というわけは、もう皆さんもお気づきでしょうが、四番初期のカマネコは、上の方の三人の初期からひどく憎まれていましたし、ことに三番初期の三毛猫は、このカマネコの仕事を自分がやってみたくてたまらなくなったのです。カマネコはなんとかみんなによく思われようと、いろいろ工夫をしましたが、どうも帰っていけませんでした。例えば、ある日隣のトラ猫が、昼の弁当を机の上に出して食べ始めようとした時に急にあくびに襲われました。そこで虎猫は短い両手をあらん限り高く伸ばして随分大きなあくびをやりました。これは猫仲間では目上の人にも無礼なことでも何でもなく、人ならばまずひげでもひねるぐらいのことですから、それは構いませんけれども、いけないことは足を踏ん張ったためにテーブルが少し坂になって弁当箱がスルスルっと滑って、とうとうガタッと事務長の前の床に落ちてしまったのです。それはデコボコではありましたが、アルミニウムでできていましたから大丈夫、壊れませんでした。そこでトラネコは急いであくびを切り上げて机の上から手を伸ばしてそれを取ろうとしましたが、やっと手がかかるかかからないかぐらいなので、弁当箱はあっちへ行ったりこっちへ寄ったり、なかなかうまくつかまりませんでした。君ダメだよ、届かないよ、と事務長の黒猫がもしゃもしゃパンを食べながら笑って言いました。その時、四番初期のカマネコもちょうど弁当の蓋を開いたところでしたが、それを見て素早く立って弁当を拾ってトラネコに渡そうとしました。ところがトラネコは急にひどく怒り出して、せっかくカマネコの出した弁当も受け取らず、手を後ろに回してやけに体を振りながら怒鳴りました。なんだい、君は僕にこの弁当を食べろというのか。机から床の上へ落ちた弁当を君は僕に食えというのか。 いえ、あなたが拾おうとなさるもんですから拾ってあげただけでございます。
いつ僕が拾おうとしたんだ？
僕はただそれが事務長さんの前に落ちてあんまり失礼なもんだから、僕の机の下へ押し込もうと思ったんだ。
そうですか。私はまたあんまり弁当があちこち動くもんですから。
なんだとおしけな、決闘、じゃらじゃらじゃらじゃん。
事務長が高く怒鳴りました。
これは決闘をしろと言ってしまわせないためにわざと邪魔をしたのです。
いやー、喧嘩をするのはよしたまえ。カマネコくんもトラネコくんに食べさせようというんで拾ったんじゃなかろう。それから今朝言うの忘れたが、トラネコくんは月給が10銭上がったよ。
トラネコは初めは怖い顔をしてそれでも頭を下げて聞いていましたが、
とうとう喜んで笑い出しました。 どうもお騒がせいたしまして、お申し訳ございません。
それから、隣のカマネコをじろっと見て腰掛けました。
皆さん、僕はカマネコに同情します。それからまた5、6日経って、ちょうどこれに似たことが起こったのです。こんなことがたびたび起こるわけは、一つは猫どもの不精な太刀と、もう一つは猫の前足、すなわち手があんまり短いためです。今度は向こうの三番初期の三毛猫が朝仕事を始める前に筆がポロポロ転がってとうとう床に落ちました。三毛猫はすぐ立てばいいのを骨惜しみして早速前に虎猫のやった通り両手を机越しに伸ばしてそれを拾い上げようとしました。今度もやっぱり届きません。三毛猫はことに背が低かったので、だんだん乗り出して、とうとう足が腰掛けから離れてしまいました。カマネコは拾ってやろうかやるまいか。この前のこともありますので、しばらくためらって目をパチパチさせていましたが、とうとう見るに見かねて立ち上がりました。
ところがちょうどこの時に、三毛猫はあんまり乗り出しすぎて、ガタンとひっくり返ってひどく頭をついて、机から落ちました。
それがだいぶひどい音でしたから、
事務長の黒猫もびっくりして立ち上がって、後ろの棚から着付けのアンモニア水の瓶を取りました。
ところが三毛猫はすぐ起き上がって、癇癪紛れにいきなり、カマネコ、貴様はよくも僕を押しのめしたな、と怒鳴りました。
今度はしかし、事務長がすぐ三毛猫をなだめました。
いやあ、ミケ君、それは君の間違いだよ。
カマネコ君は好意でちょっと立っただけだ。君に触りも何もしない。
しかしまあ、こんな小さなことは、まあ何でもありゃしないじゃないか。さあ、三トンタンの転居届けと、
事務長はさっさと仕事にかかりました。そこでミケネコも仕方なく仕事にかかり始めましたが、やっぱりたびたび怖い目をしてカマネコを見ていました。
こんな具合ですからカマネコは実につらいのでした。
カマネコは当たり前の猫になろうと何べんも窓の外に寝てみましたが、どうしても夜中に寒くてくしゃみが出てたまらないので、やっぱり仕方なくかまどの中に入るのでした。
なぜそんなに寒くなるかというのに、皮が薄いためで、なぜ皮が薄いかというのに、それは土曜に生まれたからです。やっぱり僕が悪いんだ。仕方ないなぁとカマネコは考えて、涙をまん丸な目いっぱいに溜めました。けれども、事務長さんがあんなに親切にしてくださる。それに、カマネコ仲間のみんなが、あんなに僕の事務所にいるのを名誉に思って喜ぶのだ。どんなに辛くても僕はやめないぞ。きっとこらえるぞ。
とカマネコは泣きながら握り拳を握りました。
ところが、その事務長も当てにならなくなりました。それは猫なんていうものは賢いようでバカなものです。ある時、
カマネコは運悪く風邪をひいて足の付け根を腕のように腫らし、
どうしても歩けませんでしたから、とうとう一日休んでしまいました。カマネコのもがきようと言ったらありません。泣いて泣いて泣きました。納屋の小さな窓から差し込んでくる黄色な光を眺めながら、一日いっぱい目をこすって泣いていました。
その間に事務所ではこういう風でした。
はてな、今日はカマネコくんがまだ来んねえ、遅いねえ、と事務長が仕事の絶え間に言いました。
なーに、海岸へでも遊びに行ったんでしょう、
白猫が言いました。
いや、どこかの宴会にでも呼ばれて行ったろう、虎猫が言いました。
今日、どこかに宴会があるか？事務長はびっくりして尋ねました。
猫の宴会に 自分の呼ばれないものなどあるはずはないと思ったのです。何でも北の方で開校式があるとか言いましたよ。
そうか。黒猫は黙って考え込みました。
どうしてどうして釜猫は、
三毛猫が言い出しました。
この頃はあちこちへ呼ばれているよ。何でも今度は俺が事務長になるとか言ってるそうだ。
さてその次の日です。
釜猫はやっと足の腫れが引いたので
喜んで朝早くゴーゴー風の吹く中を事務所へ来ました。
するといつも来るとすぐ表紙を撫でてみるほど大切な自分の原簿が
自分の机の上からなくなって向こう隣三つの机に分けてあります。
ああ昨日は忙しかったんだな。
釜猫はなぜか胸をドキドキさせながらかすれた声で独り言しました。
ガタッ扉が開いて三毛猫が入ってきました。おはようございます。
釜猫は立って挨拶しましたが三毛猫は黙って腰掛けてあとはいかにも忙しそうに帳面を食っています。
ガタンピシャン
虎猫が入ってきました。
おはようございます。
釜猫は立って挨拶しましたが虎猫は見向きもしません。
おはようございます。三毛猫が言いました。
おはよう。どうもひどい風だね。虎猫もすぐ帳面を繰り始めました。
ガタッピシャーン白猫が入ってきました。
おはようございます。
虎猫と三毛猫が一緒に挨拶しました。
いやおはよう。ひどい風だね。
白猫も忙しそうに仕事にかかりました。
その時釜猫は力なく立って黙ってお辞儀をしましたが
白猫はまるで知らないふりをしています。
ガタンピシャリ。
ずいぶんひどい風だね。事務長の黒猫が入ってきました。
おはようございます。
三人は素早く立ってお辞儀をしました。
釜猫もぼんやり立って下を向いたままお辞儀をしました。
まるで暴風だね。黒猫は釜猫を見ないでこう言いながらもうすぐ仕事を始めました。
さあ今日は昨日の続きのアンモニアックの兄弟を調べて回答しなければならん。
二番初期アンモニアック兄弟の中で南極へ行ったのは誰だ。
仕事が始まりました。釜猫は黙ってうつむいていました。
原簿がないのです。それを何とか言いたくってももう声が出ませんでした。
パンポラリスであります。虎猫が答えました。
よろしい、パンポラリスを承述せよと黒猫が言います。
ああこれは僕の仕事だ。原簿原簿と釜猫はまるで泣くように思いました。
パンポラリス南極探検の機とヤップ島沖にて死亡。意外は水槽せらる。
一番初期の白猫が釜猫の原簿で読んでいます。
釜猫はもう悲しくて悲しくて頬のあたりが酸っぱくなりそこらがキーンとなったりするのをじっとこらえてうつむいておりました。
事務所の中はだんだん忙しく湯のようになって仕事はずんずん進みました。
みんなほんの時々ちらっとこっちを見るだけでただ一言も言いません。そしてお昼になりました。
釜猫は持ってきた弁当も食べずじっと膝に手を置いてうつむいておりました。
とうとう昼過ぎの一時から釜猫はしくしくしくしく泣き始めました。
そして晩方まで3時間ほど泣いたりやめたりまた泣き出したりしたのです。
それでもみんなはそんなこと一向知らないというように面白そうに仕事をしていました。
その時です。猫どもは気がつきませんでしたが事務長の後ろの窓の向こうにいかめしい獅子の金色の頭が見えました。
獅子は不審そうにしばらく中を見ていましたが
いきなり戸口を叩いて入ってきました。猫どもの驚きようと言ったらありません。 うろうろうろうろそこらを歩き回るだけです。カマネコだけが鳴くのをやめて、まっすぐに立ちました。
獅子が大きなしっかりした声で言いました。
お前たちは何をしているか。そんなことで地理も歴史も言った話でない。やめてしまえ。解散を命ずる。
こうして事務所は廃止になりました。僕は半分獅子に同感です。